説教 CD ナンバー239。本日のメッセージは真理の理解と聖霊と題して、2013年5月18日にもたれました礼拝内容です。話、金城重弘。
埼玉県で3月デビッド・カン先生のセミナーがありましたね。私も話しましたが、そこにね、タクシー5万円タクシー賃を使ってわざわざ来て来られたおばさんがいました。で、帰りも5万円合計10万円、ぜひ話したいということで、聖書読んでも証の文読んでも理解できないんですって。でいろんな教会、セブンステアドベンチストなんだけれども満足できなくて、いろんな教会行って回ったんですって。でまたセブンステに戻ってきた。だけども読んでもわからないんです、真理がわからないんですって言うんですね。そして聖霊の注ぎをしてもらいたいために、祈ってもらいたいためにやってきましたというから、何か特別な聖霊効果をね求めておられるのかなと思って、私はそういう使徒時代みたいな聖霊が降り注がれて、そして異言を語ったり予言をしたりしましたね。突然で、あれは異言というのは外国語であったんです。威厳は教会の徳を高め、威厳を説く人がいなければならない、わけのわからないもの、無秩序に、喋って床を転げ回るという、こういう威厳は聖書の威厳ではありません。そういうものをまさか求めてるんじゃないかと思って話聞いていたんですね。だけど満たされない、読んでも理解できない。聖霊の注ぎが欲しいんです。聖霊の注ぎってこういうわけのわからない言葉を喋ったり、よくペンテコステ派にありますね。それからバカ笑いする、聖霊が下ったらバカ笑いする、その指導者がアハハハハハってところで映っていく、アハハハってみんなアハハハハハってみんな映っていく、で床に転げ回るんです。聖霊を受けた証拠だって言うんです。そういうものではありませんよと話してから、その人が上乾いているもの、一緒に祈り求めました。時々聖書を読んでも証の文読んでもね、なかなかわからない時があって、頭が完全にブロックされて理解できないことがあります。まだいろんな理由があるでしょう。食べ過ぎたとかね、そういう不摂生したとか、働きすぎて疲れたとか、いろんな理由があると思います。そういう時はあります。だからといってやめないで、読み続けることです。聖書求め続けることです。何でもそうです。聖書の理解だけじゃなくて、スポーツでも何でもそう、このスーッとうまくいったかと思ったら壁にぶつかる、それやめないでずっとやっ続けてると、またスーッと記録が伸びていく、また壁にぶつかる、また続けてると金メダルもらうんですね。そういう時があります。聖書の理解も真理の理解も、だけども求め続けることが大事なんですね。我々はよく現代の真理と言います。各時代その時に必要な時代を神様与えられました。ノアの時代、イエス・キリストの時代は神がイエス・キリストを使わされた神の子であるというのが現代の真理でありました。宗教改革の現代の真理は、信仰に行いによってじゃなくて、技によってではなくて、信仰によって救われる、ね、万人祭司、そして、何ですか、宗教自由、これが当時の現代の真理でありました。 19世紀の半ばはキリストの再臨が間近に迫っている、再臨運動。現代の真理はイエス・キリストが人々を再臨に備えさせるために来たるべき大いなる患難、七つの災害に備えさせるために神様は特別なメッセージを与えておいでになる。三天使の使命、三天使の使命は人々を主イエスにお会いさせるために、準備させるために、天の至聖所で、天に聖所がありますね、聖所と至聖所がある、そこで最後の贖いの働きを成しておられる大祭司イエスの働きと立場を理解することです。そうするときに、その大祭司の働きに協力するときに、罪を深く知らせてもらって、心を探って、そして一つ一つ魂を悩まして罪を告白するときに、イエス様は最終的な贖いの技、最後の贖い、特別な清めと言います。我々の教会にこの言葉が使われなくなりましたね。至聖所における最後の贖い、シミもシワもその類のものが一切なくて、記憶的傷のない栄光の姿の教会が出来上がると、花婿イエス様は花嫁を迎えでおいでになる。これが現代の真理であるんです。イエス様が至聖所に働いておいでになる間に、もろもろの罪から清められて、イエス様の御形を完全に反映する現代の真理であるんです。七つの災害を通過して生きて死を迎える。キリストの再臨の時に罪がなくなるというのは現代の真理ではないです。そう、ある女性がね、僕は 何年もそのことを話してました。ずっと聖書研究に来てました、西原で。けれども沖縄で初めて問題が起きた時に、分かりました、目が開かれましたと言いました。いくら聞いても聞いてもブロックされてね、理解できないことがあります。しかしある日ある時、目が開かれて、人のようなものが見えます、木のようなものが見えます、人のようなものが見えますというようになる時があるんです。さて、皆さんのプリントの一番、真理の理解というところですね。分からなくてもね、求め続ける、聖書を研究し続けていく。聖書は全て霊感を持って書かれたものですから、聖霊の、同じ聖霊によってのみ理解できる。だから絶えず読み研究し続けているときに、神様は我々の目を開いてくださる、悟りを開い与えてくださる。求めを、そうすれば、何とイエスもおっしゃった、与えられる、探せ、そうすれば見出す、叩け、そうすれば開けてもらえる。そう、神様は求めるものに与えられないはずがない。鹿がそのたゆみ川を下へあえぐごとく求め続けているならば、心の貧しい人たちは幸いであると言われた。義に飢え渇く人たちは幸いである。神様は必ず満たしてくださる。この一番下の丸に、さっきの言葉はマタイ7章でしたね。今度はヤコブ11章の6節から8節、一緒に読んでみましょう。はい。あなた方のうちに知恵に不足しているものがあれば、その人は咎めもせずに惜しみもなく全ての人に与える神に願い求めるがよい。そうすれば与えられるであろう。ただ疑わないで信仰を持って願い求めなさい。疑う人は 風の吹くままに揺れ動く海の波に似ている。そういう人は主から何かをいただけるもののように思うべきではない。そんな人間は二心のものであって、その全ての行動に安定がない、信仰が不安定、行動にが不安定、知恵に不足しているものがあるならば惜しみなく与える。神に願い求めなさい。必ず神様は求めてくださる。僕は小予言書ね、あの聖書の小予言書、さっぱりわからなかった時代がありましたけれども、死聖女におけるイエス様の最後の贖い、そして聖女のことを勉強したときに、ああ小予言者ゼカリア、マラキ、ゼパニア、ハバクク、全部こうつながって分かるようになってきたんです。もちろんみんな分かりません。神様はその時に応じて全身的に真理を示してくださる。古い真理で満足してたら形式化してしまう。古い真理、古い真理、先駆者たちが打ち立てたセブンス・アドベンストの土台、それだけにとどまっていて、これから世の終わりまで示そうとしておいでになる新しい光を求め続けていない人は形式化してしまうと預言者は言っています。ある人は古い人は古い真理はあれでいいんだと、もうあれから動いちゃいけない。しかし新しい真理をなかなか受け入れようとしない、その人も固まって、そして満たされないままになってしまいます。はい、その次のページ2番、真理は聖霊によってのみ理解できるということです。なぜ？聖書の真理は霊感によって書かれたものですから、人々が聖霊に感じ、聖霊によって書かれた真理である。天からの良いものは天から与えられる神の御霊とか、あるいはキリストの御霊、あるいは聖霊と言いますね、によって理解されるんです。我々の知能が開発されていくんです。はい、丸一、一緒に読んでみましょう。けれども真理の御霊が来る時にはあなた方をあらゆる真理に導いてくれるであろう。それは自分から語るのではなく、その聞くところを語り、来たるべきことをあなた方に知らせるであろう。真理の御霊と言われます。聖霊が来るとき、我々はどれくらいの真理に導かれるって、あらゆる真理に導かれる。神様まだ我々に示される示したい真理がありますか？新しい真理がまだまだ地中深く埋もれているんです。自然科学、科学界を、ね、物理科学界でもどんどん新しいのが発見されていくのに、聖書の世界ではね、昔ながらの理解にとどまっている人が多いんです。聖霊が来るとき、聖霊が働くとき、すべてのことを私たちに教えてくださる。人間的な知恵、学歴を持って聖書をいくら勉強しても理解できない。3番、丸三、生まれながらの人は神の御霊の教え、あるいは啓示、賜物を受け入れない。生まれながらの人はちょうど失われた銀貨のように、求める気持ちもない。神を求める人一人もいない。聖霊が働くときに人は生まれ変わる必要を感じるんです。自分の罪深さ、 貧しさを分かる。生まれながらの人は真理を理解することができない。丸4、神の思いも神の御霊以外には知るものはない。御霊は全てのものを極め、神の深みまでも極めるのだからである。そう、神の思い、神の御心、聖霊しか分からない。したがって聖霊が我々に真理を理解させるんです。ニコデモはイスラエルの教師でありサンヒドリの議員でありました。昼間イエス様に行くと会いに行くのは恥ずかしかった。そして夜になってきてイエス様にのところにやってきました。先生、永遠の命を受けるためにはどうすればいいんですかと言ったんですね。そして ヨハネによる福音書3章ですが、この偉大な教師はこう言われたんです。誰でも新しく生まれ変わらなければ神の国を見ることはできない。人は年を取ってから生まれ変わることできますか？母の胎にまた戻るんですか？あなたはイスラエルの教師でありながらそれくらいのことをわからないのかと牽制された。そう、そして生まれ変わる、聖霊によって生まれ変わるということがどういうことであるかということをこんこんと話して、ニコデモは真理を理解しイエス様の弟子になります。後になって、そう、丸5番、人間の権威による指導に頼っている限り誰も救いの知識である真理に到達することができない。ナタナエルのように我々は神の御言葉を、何て書いてますか、自分で研究し聖霊の光を求めて祈る必要がある。自分で研究する。そう、ただ教会に来て聞くだけ、聞いてあとおいしい昼食してからね、パトラックしてからあとここから抜ける人がよくいる。午前中礼拝何を聞いたかわからん。だからエレン・ジー・ホワイトは、午後は午前中勉強したものを復習しなさいと勧めていらっしゃる。あまりツッツッと抜けるからね。指導者に頼ってる限り現代の真理に到達することはできないというんですね。自分で、ベレアの人たちのように、果たしてそうかどうかを自分で探り調べる。そうするときに真理は魂の至聖所に入っていく、理解できる。至聖所に入っていく真理はその人を変えていく、恵みによって変えられる。ヨハネ9章にある盲人が道端で物乞いしていましたね。弟子たちとイエス様はその前を通っていった。先生、この人が生まれつき、盲人なのは親のせいですか、本人の罪のせいですかと聞いた。そしたらイエス様は何と答えた？親の罪のせいでもない、本人の罪のせいでもない。神の御業が現れるためであると言って、イエス様はこの泥に唾をかけて、そして目に塗って、シロアムの池に行きなさいと言われた。素直に行って洗ったら目が開かれたんです。そしてそのちょうどその時安息日でしたね。 いつも真理を求める気持ちじゃなくて、イエス様の言葉尻を捕まえようとしていつもくっついてる人がいました。パリサイ人とかサドカイ人ね、誇り高き自分の伝統しか信じない。そう、その時に誰があなたの目を開いたんですか、親たちに聞いたら、あれはもう大人だからあの人に聞いてくださいって、実は親たちは街道から追い出されるのを恐れていたんです。臆病なものは天国に入れないと黙示録に書いてますよ。自分の良心に針が、ね、南北を支持して変わらないように、自分の良心に立つ人、恐れない人。そうで、親たちに聞いたら本人に聞きなさいというもんだから、私を癒した方まだイエス様に会っていませんでしたね。しかし預言者あるいは神から使わされた方に違いない、ね、それくらいのことあなた方は知らないんですか。目の見えない人が見えるように癒されたんです。私が体験したんです。こんなことをなさる方は神から使わされた預言者で以外にありません。それのくらいのことあなた方は知らないんですか。イスラエルの教師でありながら、不思議なんて言った、不思議千万です、これくらいのこと。そう、どんなに学歴があっても、どんなに知的な人であっても、天の真理は聖霊によってのみ理解できるんです。どんな学歴のない人であっても。丸六、今日本に大きなリバイバル集会を計画してますね。我々の教会歴史を見ると何回かリバイバルとやったことがありました。しかしリバイバルの叫びがなされるその後はまた廃墟に廃墟を重ねていきます。6番丸6、これは各時代の希望の80ページですね。一巻、多くの者は宗教的な集会に出席し、神の御言葉によって聖域を取り戻す、慰められるね、はあ素晴らしかった、よかった、心は燃えたと。だが何と書いてますか。だ、どこだったかな。だが瞑想と目を覚まし祈ることを怠るために彼らはその祝福を失ってしまい、それを受けた前よりもなんてもっと欠乏感を感じるようになる。こんな経験をしたことありますか。わあ素晴らしく燃えて燃やされて、しかしその日は消えてもっと欠乏感を感じるようになる。我々はキリストの一生について毎日瞑想する必要がある。瞑想というと考え巡らすことです。考え巡らすこと、瞑想する、自分で果たしてそうかどうかを探り調べる。これがないためにもっと欠乏感に陥っていく。丸七、各時代の希望の2巻の238ページ、真理を感知し認識することは、はい、何て書いてますか。真理を感知し認識することは頭よりも心の問題であるとイエスは言われた。真理は魂に受け入れなければならない。それは意志の服従を要求する。もし真理を理性だけで納得することができたら、それを受け入れるのに誇りは邪魔にならないであろう。 しかし真理は心の内における恵みの働きを通して、つまり聖霊の働きを通して受け入れられるのである。魂の死聖所に真理は入っていかない。神の御霊によって示される一切の罪を放棄することにかかっている。食欲に短絡し、情欲に短絡しているならば、これは罪だと聖霊が言ってる、示しているのに、その罪を捨てて離れないで、神様は理解させてください、祝福してくださいと言っても、神様を祝福をお与えになることができない。その罪がブロックしてしまう、理解力を。神の御心を知り、これを行いという、行いたいという真面目な願いを持って神に屈服する人々に、真理は彼らを救う神の力として示される、うん、だから僕、水の源蔵の歌大好きです。砕いて砕いて砕きたまえ。水でバプテスマを受けている人がほとんどだと思いますよ、ここに来ている人。けれども聖霊によるバプテスマを受けなければ真理は理解できない。品性の変化は起こらないままなのです。次のページ、3ページ、悟りを妨げている要因は何だろうか。誇り、誇り、パリサイ人がそうだった。十字架の場面に至るまで、ゴルゴタに至るまで、心貧しく悲しむ、義に飢え渇くという心を持たないでイエス様の後をずっとついていった。誇りが天からのメッセージを、真理を彼らに理解させなかったんです。偏見があると真理は理解できない。先入観、自分の考え、前もって先入観を持っていて聖書を読むと理解できない。そして指導者に頼る、自分で研究しない、瞑想しない。しかし本当に求めて、心貧しく義に飢え渇くならば、詩編119編の130編にあるように、御言葉が打ち開くれば、無学なものを賢くする。真理の理解はね、学歴によらないんです。進学博士号を取っていてもね、小学生の水の源蔵みたいに小学3年しか出ていない人より、真理の理解はずっと劣ることがあるんです。聖霊は学歴なくても、これは天から来たものであるか偽りであるか理解する識別力を与えてくださる。何が？聖霊が与えてくださるんです。御言葉一生懸命読んでもね、さっぱり理解できない、開かれない。そう、だから聖書読むときに、いつも聖霊の導きを祈って研究しなければ理解できないようになってるんです。開かれないんです。最後の働き、大いなる叫びを、大聖堂下巻の376ページ見ると、学歴を持つ人たちによってではなくて、ほとんど人笠連中によって、平凡な信徒によって、学歴のない人たちによって述べ伝えられるんです。その資格は誰が与えるって？ 大聖堂月刊の376、聖霊が最後の御業を完成する資格を与えると書いています。私たち伝道講演会するときね、それが一番大事ですね。たくさんの金を使って悪いことではない、旧霊のために伝道活動、伝道活動そのものが目的ではない、聖霊によって神の御心、神の使命が伝えられ、魂に感化を及ぼすこと。丸九見てみましょう。丸九、パウロはこんな見解をしています。彼女たちは常に学んでいるが、まあ安息日学校で常に学んでいるでしょうが、いつになっても真理の知識に達することができないとパウロは見解してる。皆さん教会に来て何十年になりますか、ね、聖霊は短期間に心貧しくし罪に悲しみ罪から離れたい義に飢えかう人たちを短期間に教えることができるんです。要注意ですよ。最後の働きは、神様はこの教会から多くの人が振るわれて振るって、そして他教派からバビロンにいる人たちから多く真理の側に導かれ、彼らがもっと大いなる熱意を持って働きを完成する、預言者は言っています。要注意です。教会に来て聖霊による理解を、真理の理解を求める、続けることがどんなに大事かということですね。ならばどうしたら聖霊を受けることができるんでしょう。どうしたら、神様は公平です。金がかからない、学費出して哲学博士号、神学博士号、 DDT、PhD もらう必要ない。我々にとって最も必要なのは真理の理解と真理の伝達に最も必要なのは聖霊であるんです。ギルボアの丘に露一滴も落ちないで伝道だ伝道だと叫んでも何の効果はない。ではどうしたら聖霊を受けることができるか。一番、使徒行伝2-38、一緒に読んでみましょう。はい。するとペトロが答えた。悔い改めなさい。そしてあなた方一人一人が罪の許しを得るためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすればあなた方は聖霊の賜物を受けるであろう。悔い改めることです。悔い改めて何ですか。罪を認識し、何が罪であるか罪を知り、罪から離れ罪を捨てることです。悔い改めての自分の大事にしている罪、楽しんでいる罪、これを持っていながら我々は真理の理解に到達することができない。悔い改めたら聖霊が与えられる。水のバプテスマだけじゃない、聖霊のバプテスマ。使徒行伝19章に書いてますね。聖霊のバプテスマ、そう、悔い改めると罪の許し、罪の許しの結果、まあ後で出てきますから後で読みましょう。聖霊が与えられるっている証拠。そしてヨハネ16章の8節、 聖霊が来たらどういうことをするんでしょう。聖霊の働きは何ですか。はい、罪と義と裁きとについて世の人の目を開く。聖霊の働きがあって自分は罪人だという意識が出てくるんです。そうでなければ失われた銀貨のようだ。自分は神の前に罪人であるということ。この詩編51編にね、ダビデがバテシバを犯した、姦淫の罪を犯した、でバテシバの夫ウリアを戦場に送って殺させた殺人罪、預言者ナタンがやってきて例え話をした時、あなたがその人だと言った時に、もうイスラエルの王はもう泣いて砕かれて心が溶かされて神の前に悔い改めたんです。詩編の51編見るとね、美しい告白論です ね、そう、ここにねこんなことが書いてます。51編のどうだったかな、私は自分、3節、私は自分の罪を知っています、私の罪はいつも私の前にあります、私はあなたに向かい、ただあなたに罪を犯し、あなたの前に悪いことを行いました。ウリアとバテシバを、ね、殺し姦淫を犯して、これはここではただあなたの前に罪を犯したと言ってる。自分の罪は認めてないんですか。認めた上で自分が罪を犯すことは神の御名を汚すこと、神様の御名を汚すこと、これが私にとって一番恐ろしいことです。主よ、許してください、清めてください、罪を取り除いてください、自由の霊を私からに満たしてくださいって祈ってるんです。そして祈って神の受け入れられる、生贄は喜ばれる、生贄は砕けた悔いた魂です。砕けた悔いた魂だから、水の現像は砕いて砕きたまえ、共に生きる人を真実に愛し得ない心、神様に生かされているのに自分一人で生きていると思っている、思い込んでいる心、神様に大きな罪を許されながら他人の小さい罪も許せない心、砕いて砕きたまえと祈っている。どんな神学者よりも霊的に悟っていた人だと思いますね。そう、聖霊を受けるためには悔い改めて聖霊のバプテスマを受ける。2番目、信じる者にバプテスマは、ごめんなさい、聖霊は与えられる。エペソ1章の13節、あなた方もまたキリストにあって真理の言葉、すなわちあなた方の救いの福音を聞き、また彼を、何と書いてますか、キリストを信じた結果、約束された聖霊の証印を受けたのである。信じる、悔い改めて信じる者に聖霊の約束が与えられる。先の雨も後の雨もそうです。後の雨受ける条件は悔い改めです。御言葉を、真理を、人間の学問で不信を抱かないで単純に信じることです。神のお言葉ですからといって、弟子たちは真っ昼間イエス様に、 網を、
いや一匹も魚取れなかった時ですよ。
イエス様が右に網を下ろしなさい、魚が泳いでいる、真っ昼間。先生、私たちは夜通し魚取りました、取ろうとしましたよ。言いなす、いいから右に下ろしてみなさいと言われた。信じた。網が吐き散る、切れるほどいっぱい取れたんです。信じることです。お言葉ですから。ガラテヤ3章の2節、私はただこの一つのことをあなた方に聞いてみたい。あなた方が御霊を受けたのは律法を行ったからか、良い技を行った、伝道活動をやったからか。何と書いてます？それとも聞いて信じたからかと書いてある。聞いて信じる者に聖霊は与えられる。3番、これ大事ですよ。これも使徒行伝5章の32節、私たちはこれらのことの証人である。神がご自身に、はい、次何と書いてますか？ご自身に従う者に賜った聖霊と書いてある。ただ信ぜよ、ただ信ぜよと言ってね、子羊が行くところはどこへでもついて行かないで、神の御言葉が明確に明示しておられるのに、自分に都合が悪いからといって従わないならば聖霊は注がれないということです。従う者に御霊を賜ると聖書ははっきり書いてある。そう、イエス様今どこにおられるんでしょうか？十字架で死なれて三日目に復活して天の聖女に入られ、第一の部屋に入られ、そして第二の部屋、すなわち死聖女に入られた、いとも聖なるところという Most Holy Place。 何のために？信じる者をいとも聖なる者とするためです。もろもろの罪から解放するためです。そういう聖なる集団はまだ現れていない。しかし約束である。この聖なる集団が現れた時、イエス様すぐおいでになるんです。初代文集にね、こんなことが書いてました。二つのグループ。一つのグループは、聖女に向かって、聖女の戸は閉じられているのに、聖女に向かって、聖霊をください、御霊をください、聖霊を注いでくださいと、一生懸命祈ってる。リバイバル。イエス様は聖女におられない。どこにおられるんですか？死聖女におられる。死聖女におられるイエス様の大祭司としての立場と働きを理解しなければ、後の雨という祝福は決して与えられない。与えられない。イエス様がおられるところにザーカイは行きました。そしてイエス様に、降りてきなさい、あなたの家に行こうと連れて行かれて祝福されたんです。イエス様がおられるところに行くんです。信仰を働かすんです。大祭司としての立場と働き、それは何ですか？信じる者をもろもろの罪から清めて、シミもシワもその類のものも一切なくて、清くて傷のない栄光の信者、教会に仕上げようとしていらっしゃる。サタンが一番憎む真理、信徒に考えさせないようとする真理。しかしそれを理解しなければ我々真のリバイバルを経験することはできません。どんなに東京13、大阪13、
リバイバル集会やってもその後また深い廃墟がやってくるでしょう。罪を捨てなければセレブレーション礼拝、メガチャーチ礼拝、女性安守礼、それを捨てないでリバイバルを求めても神様お答えにならないでしょう。次のページ4ページ、もう一方のクラスはイエス様が移られた死聖所に向かって信仰を持って我が父をあなたの霊を与えてくださいと祈っていた。するとこれは4ページの7行目あたりですよ、イエスは彼らに聖霊を注がれた。その聖霊は後の雨のことです。その息吹の中に光と力とそして多くの愛と喜びと平和があった。そう、繰り返しますよ、天の真理を理解するためには生まれながらの性質の能力では理解できない、悔い聖霊によってしか理解できない。聖霊を受けるためには悔い改め、そして信じて従う。聖霊を先の雨でも後の雨でもどっちでもいい、聖霊が与えられている証拠は何でしょうか。ある人はね、聖霊様聖霊様と言ってさっき言ったように威厳を語らなければ聖霊を受けてると思わない、転げ回らなければ聖霊を受けてると思わない、バカ笑いアハハハハハと笑わなければね聖霊を受けてると思わない、ヒギンズというヒギンズアメリカでその指導者がねもうバカ笑いして一人の人に移すんです。で次々倒れながらねバカ笑いするんです。聖霊が下った証拠だというんです。それは別の霊です。聖霊が下るとき、はい、1番見てください。4番の1番、聖霊の実が宿る、ローマ書5章の1節から5節一緒に読んでみましょう。このように私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエスキリストによって神に対して平和を得ている。これはね英語ではピースです、平安です。なんとも言えない平安、悔い改めて告白したならば説明できないけれども何とも言えない平安が心に満たされる。どんな罪であっても悔い改めて神様、神父じゃないですよ、神様イエスキリストに告白するならば天台の平安が宿る。この平安がないと国の平和、世界の平和はない。はい、さらはい、続けて、私たちはさらに彼により今立っているこの恵みに信仰によって導き入れられ、そして神の栄光に預かる希望を持って喜んでいる。それだけではなく患難をも喜んでいる。なぜなら患難は忍耐を生み出し、忍耐は伝達を生み出し、伝達は希望を生み出すことを知っているからである。そして希望は失望に終わることはない。なぜなら私たちに賜っている聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれている。聖霊が注がれると平安がある。誰も奪うことのできない平安、希望が与えられる希望。そして何ですか、患難をも喜ぶ、
どんな苦しみ苦痛をも喜ぶ。もしこういう経験してなければ今日悔い改めましょう。聖霊をいただきましょう。どんな苦しみの患難の中にも平安と希望と喜びが与えられる。もう一度聖霊のバプテスマを我々受けようじゃありませんか。一回だけじゃないですよ。後の雨を受けるまで求め続けるんです。これあえてリビングバイブルから取りました。次の聖句、ガラテア5章の19節から21節、はい。ところが生まれながらの悪い性質、低劣な性質に従っているとき、あなた方の性質は次のような悪い実を実をつけます。気をつけてくださいよ。もしこの実がなっているならば、まだ生まれ変わってない、聖霊のバプテスマ受けてない。ああ10年前に受けたかもしれないけれども、今日この実があったならば、この実をつまんで、そして聖霊の実を宿らしたい。すなわち汚れた思い、肉欲的な快楽を求める心、偶像礼拝し ところで偶像礼拝はね、神学校も偶像礼拝だってよ。クラシック音楽、まあ、クラシック音楽にもいい音楽ありますがね、ファッション、何であってもイエス・キリスト以上に価値あるものとするの、偶像礼拝。何であってどんな技術であっても偶像礼拝。そう、神霊術、憎しみ、争い、嫉妬、怒り、利己心、不平、どうですか、不平という意味。聖霊はそんな実らせない。不平、荒探し、どうですか、排他主義、そこから出てくる間違った教え、妬み、人殺し、泥酔、どんちゃん騒ぎ、そんなあらゆる種類のものです。前にも言いましたが、もう一度言いましょう。そのような生活を続ける者は一人として神の国を継ぐことはできる、できないと書いてある。教会に通っていてもよ、教会の名簿に聖霊の実を結ばなければ。2番、御霊によの実によって知る。またい 7-20、 このようにあなた方はその実によって彼らを見分けるのである。ガラテア5章の22節、これ歌にもなってますね。はい、一緒に読んでみましょう。しかし御霊の実は愛、喜び、平和、寛容、慈愛、善意、忠実、柔和、自制であって、これらを否定する律法はない。9つありましたね、9つ。そう、御霊の実、聖霊が注がれている証拠はこういうふうなものに、愛、喜び、平和、寛容、慈愛、善意、忠実、柔和、自制。御霊の実を見ますか。ああ、我々は団体として、教会としてもっと豊かな実を結ばせたいですね。そして悪霊の実全部摘んで捨てて焼いて、御霊の実が宿る教会にしようではありませんか。契約の虹の131番、131番、真理の理解と聖霊について話しました。
らにて鞘に見せたまえ今まで
天のお父様、私たちは何よりもあなたの御霊聖霊を必要としております。聖霊を通して天の神は次から次必要な賜物を与えてくださる約束であられます。主よ、あなたの御霊を受けるために私たちの心を開きます。天の窓を開いてあなたの与えたい祝福を一人一人にお与えください。主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、E メールアドレス contact@srministy.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministy.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。